はい、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。こうして CRC での初めての礼拝説教をさせてもらう機会をいただきありがとうございます。実際に礼拝で説教するのは今日が2回目です。新学校でも授業の中で説教演習があったのですが、全部 Zoom でのオンラインのものだったので、こうして対面で御言葉を分かち合えるということは感謝なことだなと思わされます。足りないものですけれども、神様に信頼して御言葉を語り、共に分かち合っていければと願っています。短くお祈りします。天の父なる神様、今日の礼拝をありがとうございます。こうしてみんなで集まることができていることを感謝します。またこうして御言葉を共に味わう時をありがとうございます。一人一人の心をあなたが開いて、くださいますように、また語る者の言葉もあなたが与えてくださいますように、あなたからの言葉を受け取っていくことができますように、この時導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はピリピでの宣教と題して御言葉を語らせていただきたいと思います。パウロたちのピリピでの宣教から、宣教とはどういうものなのかということと、宣教において私たちはどのように応答すればよいのかということを一緒に考えたいと思います。少し先週の箇所から今日の箇所までのところを見たいと思います。先週の15章ではある論争がありました。救われるには異邦人であっても割礼が必要であるかどうかという論争です。その中で、主イエスの恵みによってのみ私たちは救われるのだということが確認されて、全教会の決定となりました。パウロとバルナバたちは送り出され、エルサレムから下っていって、この決定を各地の異邦人に伝えました。この知らせは異邦人たちにとって大きな喜びと励ましになりました。パウロはかつて福音を直接伝えた人々にもこのことを伝えたいと思い、バルナバと共に向かおうとしました。しかしそこでマルコという弟子を連れていくかどうかということで、パウロとバルナバは意見が割れてしまって、二人は別々の道へ進むことになります。こうして16章に入り、物語はパウロの旅を記しています。かつての宣教で訪れたデルベ、リステラ、イコニオンといった町を訪れ、この知らせを伝えていきます。ありがとうございます。ちょっと見えないんですけど、エルサレムからこう下っていって、この辺りの地域まで来て、ここで決まったことを伝えていきました。でこの知らせを聞いて、諸教会は信仰を強められていって、こう人数も増えていったというふうに書かれています。では今日の箇所に入りたいと思います。実際にはちょっと前の6節のところですけれども、まずピリピでの宣教を通して、宣教とはどのようなものなのかということについて見ていきたいと思います。宣教とはどのような働きなのか、一言で言うとすれば、それは神様の働きであり、聖霊によって導かれるものだということがこの箇所から言います。宣教が神様の働きであるということをこの箇所はよく表しています。そのことがどのように表されているのか、3つのことを見ていきたいと思います。1つ目は、聖霊が宣教を行う者の行く道を導かれるということです。パウロたちはかつて宣教に訪れた町々を巡り、福音を述べ伝えていきました。その後パウロはさらに進んでアジアの方へ行こうとしたと思われます。 ここからこう、まあ、アジアの方に行って福音を伝えようとしました。このアジアっていうのは、まあ、小アジアって呼ばれる地域で、まあ、この、まあ、アナトリア半島っていうところの、まあ、これ見てもらったら、こっちの左側のところです。そうやって進もうとしたパウロたちでしたが、この6節でこのアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたと書かれています。それを受けてパウロたちはアジアを北側に避けてフリギア、ガラティアを通っていき、ミシアというところの近くまで行きます。こう上の方を通ってこのアジアを避けるように行ったわけです。で、まあ、このミシアというところの近くまで来ました。そしてそこから今度は、まあ、北側のビティニアっていうところに、こっちのビティニアっていう方に進もうとしましたが、またもイエスの御霊によってそれを進むことは許されなかったとあります。パウロたちは聖霊に語るところ、行くところを禁じられる形でこう導かれていることがわかります。聖霊がどのようにそのことを禁じられたかについては聖書は語っていません。しかしパウロたちの考えや思いを超えたところで、聖霊が宣教を行う彼らの行く道を導いたということを、私たちはこの箇所から見ることができます。2つ目は、聖霊が宣教を行う者に確信を与えられるということです。パウロたちはミシアの付近から聖霊に従ってこのビティニアに行かずに西に進み、トロアスという港町まで来ました。ここにあります、トロアス、あ、港のところです。その夜パウロは幻を見たと旧説にあります。その幻で一人のマケドニア人がマケドニアに来て私たちを助けてくださいと懇願したとあります。この幻を見たパウロと一行はすぐにマケドニアに渡ることを決めます。幻によってパウロたちに確信が与えられたからです。マケドニアの人たちに福音を述べ伝えるために、神様が自分たちを召している、呼んでおられるという確信が与えられました。パウロたちにこうアジアやビティニアではなくてこのマケドニアに宣教するために召されているという確信が与えられたのです。聖霊は宣教を行う者に確信を与えられます。私たちが誰かに福音を伝えたいと思うとき、まあ、私たちこう幻を見るという経験はあんまりしないかもしれないです。では私たちはどうすれば良いのでしょうか。私たちには聖書の御言葉が与えられています。私たちがどこの誰に福音を伝えればいいか、そのことを御言葉が具体的に教えてくれるわけではありません。まあ、聖書を開いてなんか強制君、あなたはこの国のこの人たちに福音を伝えなさいって、まあ、聖書が教えてくれるわけじゃないですよね。まあ、けれども一方で、例えば今日の箇所のようにこう聖霊が宣教を導いていくっていうことを私たち御言葉を通して知ることができます。その御言葉を通して宣教が私たちの思いと異なる方向に進む、そういう時にも聖霊が導いてくださっているっていうことを私たちは覚えることができます。またパウロたちがここの箇所で確信したっていうこと、この確信したっていう言葉はこう結び合わされたとかこう合致したとか、そういう意味の言葉でもあります。自分たち、パウロたち自分たちが行こうとした道が、まあ、どういうわけか聖霊によってこう禁じられていった。でもこの幻を見た時に、あ、だからこれまでの道、 聖霊がマケドニアに行くように導かれてたんだ、ああ全て結び合った、脱出した、そういった確信が彼らに与えられたんです。私たちも、まあ、なんでこのような経験をするんだろうかとか、そうやって思うことがしばしばあります。しかし神様は必要なタイミングで、あの時のことは、あの経験はこのことのためだったのか、そういうふうにこう点と点を結び合わすようにして、こう確信を与え行動させてくださる、そういうことがあるのです。最後の3つ目です。宣教が神様の働きであると分かることの3つ目、それは神様が福音を聞く人の心を開いてくださるということです。トロアスで幻によって確信を与えられたパウロたちは船出して、まあ、サモトラケっていう島、まあ、小さいですけど、ここに行って そこを経由してネアポリスという港町に渡りました。そこからマケドニアの主要な町であるフィリピへと向かいます。パウロたちはフィリピに滞在し、安息日になると川岸の習慣的に乗られていた場所に出向きました。そこに集まってきた女性たちの中にリディアという女性がいました。彼女はチアティラという町の出身でした。このチアティラというのは、このパウロたちが行くのを禁じられたこのアジアの町です。ここにある町ですけれども、リディアはそこから、まあ、商売をするためにフィリピンに来ていたというふうに思われます。紫布っていうのは当時の高級品でもありました。このティアティラにはユダヤ教の社会が存在しており、彼女もその影響でユダヤ教を信じていた、あるいは関心があったようです。そのような神を敬う人であったリディアの心を神様が開きました。そしてパウロが語る福音をリディアは心に留め、彼女は信じる者となり、彼女の家族も救われました。15節でリディアがパウロたちを無理やり家に泊めさせたという表現があります。これはルカの福音書24章29節に同じ表現があります。エマウへの道で2人の弟子たちに復活されたイエス様が現れるシーンで、弟子たちが酒へ行きそうなイエス様を一緒に泊まるように勧める、その時の表現と同じです。救われたリディアはパウロたちをもてなそうと、こう好意的な態度を示しているということを表しています。このリディアやその家族からフィリピンにも教会が建て上げられていきます。パウロは後にこのフィリピンの教会に宛てた手紙を書きます。それがフィリピ人への手紙です。その4章15節でパウロはこのフィリピンの教会が、パウロたちがこうマケドニアを出た後にも支援のやり取りを行ってくれて、そのような教会は他にいなかったと書いています。宣教の素晴らしい意味をパウロたちは見ることになりました。そのことも神様が宣教地において福音を聞く人の心を開いてくださったゆえです。聖霊によって導かれ、福音が必要なところに宣教者を召し、神様が聞く人の心を開くというように、まさに宣教が神様の働きであるということがわかります。さらに言えることもあります。それは冒頭で話したように、フィリピに来るに際してパウロはバルナバと一致できなかったということです。エルサレムの教会は主イエスの恵みによってのみ私たちは救われるのだっていう、そういう意見で一致しました。そしてその教会の全会の一致によって送り出されたパウロとバルナバでしたが、2人は一致して進むことはできませんでした。そのような人間的にはマイナスであるように思える状況の中であっても、 このような素晴らしい宣教の働きへとつながっていく、そのようなことができました。それは宣教が神様の働きであるということを強く覚えさせます。さて、宣教が神様の働きであるということを見てきました。宣教が神様の働きなのだというときに、私たちはではこの宣教に関してどのように応答できるでしょうか。神様の働き、神様がなさるのだから私たちは必要ないのでしょうか。そうではないということはこの歌詞から明らかです。神様はパウロたちを神様はパウロたちを聖霊によって導き、彼らに確信を与えました。またリディアの心を開いて、パウロの語る言葉がとどまるようにされました。宣教が神様の働きであるのと同時に、神様は人間を用いられています。確かに神様であればご自身だけで宣教を進めることができたはずです。しかし十節にもあるように、福音を述べ伝えるために神様は私たちを召してくださる、呼んでくださるのです。私たちは神様の働きである宣教に加えられているのです。それは私たちが神様の栄光を表すものとして創造されたからです。では私たちは宣教に関してどのように応答することができるでしょうか。そのことを見ていきたいと思います。11節から15節のパウロたちの行動を通していくつかのことを見たいと思います。まず神様から確信を与えられたパウロたちは、直ちに示されたところに行ったということです。11節にはパウロたちがトロアスから船出してサモトラケに直行し、翌日ネアポリスに着いたとあります。日本語ではこのサモトラケっていう島に直行したっていうようにも感じます。しかし原文ではこの11節の最初からこの12節の植民都市であったっていうところまでが一つの文になってます。そしてこの直行したっていう言葉っていうのはこの12節の、ピリピにもかかっていることです。幻によってマケドニアに福音を伝える確信を与えられたパウロたちは、そのマケドニアの代表的な町であるピリピに直ちに向かったということです。私たちも神様から示されたことがあるならすぐに向かうということが必要かもしれません。助けを求める人のところに行く必要があるかもしれません。そしてその人にとっての一番助けとなり必要なのは福音であるということを覚えたいと思います。次にパウロたちは示されたところに滞在したとどまったということです。12節でフィリピに急いで着いたパウロたちは、着いてからすぐには行動せずしばらくとどまっていました。当時パウロたちは宣教地に着くと安息日になってからユダヤ教の街道などでキリストの福音を伝えるようにしていました。パウロたちは安息日までに祈ったり、フィリピで習慣的に集まって祈っている場所を探したりなどして備えていたかもしれません。私たちも福音を伝えるときには祈りの備えと、その人のことを知ることやその場所について知ることが必要です。宣教といって私たちが一方的に押し付けるようなことはあってはいけません。その人が何を考えているか、思っているか、あるいはその場所について、文化について知ることが必要です。その人の心やその場所にとどまる必要があります。次に、パウロたちはその場所に出て行ったということです。13節で安息日になってから、パウロたちは町の門の外の川岸に出て行きました。そ そこは習慣的にユダヤ教の祈りの場所となっていました。もちろんパウロたちはすでに宣教のためにこのフィリピまで出てきていました。それでもこの13節で出るという表現が使われているのは印象的です。イエス様は全世界に出ていき、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと弟子たちに語りました。私たちも宣教を考えるとき、出ていくことが必要です。教会の外でまだ知らない人に福音を伝える必要があります。私たちが使わされている職場や学校、家庭に必要な福音があります。そして最後にパウロはその場所で福音を語ったということです。14節でパウロは福音を語り、主が心を開いたリディアの心にその言葉はとどまりました。宣教において福音の言葉、御言葉を語るっていうのは当たり前のことと思うかもしれません。しかし主がリディアの心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされたとあるように、神様ご自身が私たちが語ることを求めておられることを改めて覚えたいと思います。また聖霊は私たちが語るときにも働いてくださり、私たちに言葉を与えてくださいます。語られる人の心を神は開き、語る人の言葉を神は与えるのです。直ちに向かう、とどまる、出ていく、語る、これらのことが神様の宣教の働きに求められていることがわかります。しかしこれらのことを私たちが完璧に行うことが必要なのではありません。なぜなら宣教は神様の働きだからです。先ほど語る言葉も聖霊が与えてくださると言ったように、全ての私たちの働きは神様によって、聖霊によって導かれているからです。フィリピ人への手紙1章6節でパウロはこう語っています。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。この良い働きとは宣教の働きのことです。神様が宣教の働きを完成させてくださることをパウロは確信しています。同じように私たちの間で宣教の働きを始めてくださった神様は、その働きを完成させてくださると私たちも確信することができます。ですから私たちは臆病になったり不安になったりではなくて、この神様に信頼して宣教の働きをすることができるのです。たとえ私たちが失敗したとしても、私たちが気づかないうちにたくさん失敗をしていたとしても、宣教の働きは神様によって進み完成されていくのです。このことはどんなに私たちにとって大きな励ましとなるでしょうか。今日はパウロたちのフィリピでの宣教から、宣教が神様の働きであるということを見ました。また私たちはこの働きに招かれています。私たちは宣教の働きにおいて必要なところに向かっていくこと、そこに留まること、出ていくこと、そこで語ることを神様に信頼して行っていくことができます。それはなぜかっていうと、神様の宣教の働きが神様ご自身によって完成されるということを私たちは確信できるからです。この1週間も御言葉によって励まされて使わされていくことができますようお祈りします。 様、お名前を賛美します。今日も礼拝として御言葉を与えてくださったことありがとうございます。神様の宣教の働き、その働きに私たちは招かれています。本当にこの宣教の技を完成させてくださる、そのことを信じて私たちがこの働きに向かっていくことができることをありがとうございます。どうか、このことを私たちが覚え、この1週間も私たち使わされたところに出ていくことができますように導いてください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
ありがとうございました。